Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第67回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。えみさん本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日皆さんにお届けする絵本のテーマを教えていただけますでしょうか。
は
い、
テーマは、はい、自分を信じる。
あ、自分を信じる、
そうなんです。
大事です。
そうですね、はい、今は一番大事かもしれません、はい、
楽しみにしております、はい。この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
ポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけたら。
本日のお話のテーマは自分を信じるですね。恵美さん、絵本のタイトルを教えてくださいませ。
は
い、
とっても有名なお話です。はい、手袋を買いに。
もうね、イラスト、表紙のイラストがなんとも素敵なんですよ。
そうですよね、黒井健さんの絵本。この絵本で、絵本じゃなくてもともと児童文学ですね、はい、の新見南吉さん、教科書にも載っている、はい、本当に有名な、知らない人いないぐらいの有名なお話なんですが、はい、まあ、有名だけにいろんな人が絵をつけてらっしゃる、
ね。そうなんですか。絵本はいろんな種類
がある。はい、そうなんです。いろんな方が絵を描いてらっしゃる絵本になっているものはね、で今日私がお持ちしたのは黒井健さんが絵を描いてらっしゃるんです。ですが、もうほわっとしたね、
大好き。私
いい、もうね、はい、多分今ね、ワウさんこれから見てくださるんですけど、ね、中をめくっていくごとにため息が出るような美しい絵ですね。はい、この二味南吉さんはゴンギツネっていうね、これが、 手袋を管理と同じぐらい有名ですが、そのゴンギツネも黒井健さんが書いてらっしゃる絵本があります、はい、それもまた素敵なんですが、まあ、そのこの手袋を買いにはあの季節がやっぱり雪の季節のお話なの で、うん、この雪の景色がすごく素敵です、
今ぴったりですね。
そうですね、あのお見せできないんですが、私の朗読でこの黒井健さんの絵の素晴らしさもお届けできればと
届きます、はい、エミさん劇場で大丈夫です。
はい、あの皆さんもね、はい、あの心を静かにして聞いていただけたらと思います、
はい、楽しんで聞かせていただきますね、はい、それでは本日のブルーミングストーリー手袋を買いにを吉田恵美さんに朗読いただきます。お願いいたします。
お願いします。
手袋を買いに新見南吉。寒い冬が北方から狐の親子の住んでいる森へもやってきました。ある朝、子供の狐が洞穴から外へ出ようとしましたが、あっと叫んで目を押さえながら母さん狐のところへ転げてきました。母ちゃん、目に何か刺さった、抜いてちょうだい、早く早く、と言いました。母さん狐がびっくりして慌てふためきながら目を押さえている子供の手を恐る恐る取り除けてみましたが、何も刺さってはいませんでした。母さん狐は洞穴の入り口から外へ出て初めて訳が分かりました。昨夜のうちに真っ白な雪がどっさり降ったのです。その雪の上からお日様がキラキラと照らしていたので、雪はまぶしいほど反射していたのです。雪を知らなかった子供の狐はあまり強い反射を受けたので目に何か刺さったと思ったのでした。子供の狐は遊びに行きました。真綿のように柔らかい雪の上を駆け回ると、雪の粉がしぶきのように飛び散って小さい虹がすっと映るのでした。まもなく洞穴に帰ってきた子狐は、母ちゃん、お手手が冷たい、お手手がチンチンすると、言って濡れてボタン色になった両手を母さん狐の前に差し出しました。母さん狐はその手にはーっと息を吹っかけて、温かい母さんの手でやんわりと包んでやりながら、もうすぐ暖かくなるよ、雪を触るとすぐ暖かくなるもんだよ、と言いましたが、かわいい坊やの手に霜焼けができてはかわいそうだから、夜になったら町まで行って坊やのお手手に合うような毛糸の手袋を買ってやろうと思いました。夜になると親子の銀狐は洞穴から出ました。子供の方はお母さんのお腹の下に入り込んで、そこからまん丸な目をパチパチさせながら、あっちやこっちを見ながら歩いていきました。やがて行く手にぽっつり明かりが一つ見え始めました。それを子供の狐が見つけて、母ちゃん、お星様はあんな低いところにも落ちてるのね、と聞きました。あれはお星様じゃないのよ、と言って、その時母さん狐の足はすくんでしまいました。あれは町の火なんだよ。その町の火を見た時、母さん狐はある時町へお友達と出かけて行ってとんだ目にあったことを思い出しました。およしなさいっていうのも聞かないで、お友達の狐がある家のアヒルを盗もうとしたので、お百姓に見つかって散々追いかけまくられて命からがら逃げたことでした。
母ちゃん何してんの、早く行こうよ、
と子供の狐がお腹の下から言うのでしたが、母さん狐はどうしても足が進まないのでした。そこで仕方がないので坊やだけを一人で町まで行かせることになりました。
坊や、お手手を片方を出し、
と母さん狐が言いました。
その手を母さん狐がしばらく握っている間に、かわいい人間の子供の手にしてしまいました。坊やの狐はその手を広げたり握ったりつねってみたり嗅いでみたりしました。
なんだか変だな、母ちゃんこれ何？
と言って雪上がりにまたその人間の手に変えられてしまった自分の手をしげしげと見つめました。
それは人間の手よ。
いいかい坊や、町に行ったらね、たくさん人間の家があるからね、まず表に丸いシャッポの看板のかかっている家を探すんだよ。それが見つかったらね、トントンと戸をたたいてこんばんはって言うんだよ。そうするとね、中から人間が少し戸を開けるからね、その隙間からこっちの手、ほらこの人間の手を差し入れてね、この手にちょうどいい手袋ちょうだいって言うんだよ。わかったね、決してこっちの手を出しちゃいけないよ、と母さん狐は言いました。
どうして？
と坊やの狐は聞き返しました。人間はね、相手が狐だと分かると手袋を売ってくれないんだよ。それどころか捕まえて檻の中へ入れちゃうんだよ。人間って本当に怖いものなんだよ。
ふーん、
決してこっちの手を出しちゃいけないよ。こっちの方、ほら人間の手の方を差し出すんだよ、
と言って母さん狐は持ってきた二つの白銅貨を人間の手の方へ握らせてやりました。
子供の狐は町の火を目当てに雪明かりの野原をよちよちやっていきました。表の看板の上には大抵小さな電灯が灯っていましたので、狐の子はそれを見ながら帽子屋を探していきました。
とうとう帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた大きなシルクハットの帽子の看板が青い電灯に照らされてかかっていました。子狐は教えられた通りトントンと戸をたたきました。
こんばんは。
すると中では何かコトコト音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。
小狐はその光がまばゆかったので面食らって、間違った方の手をお母様が出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。
このお手手にちょうどいい手袋ください。
すると帽子屋さんはおやおやと思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっと木の葉で買いに来たんだなと思いました。そこで先にお金をくださいと言いました。小狐は素直に握ってきた白銅貨を2つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけてかち合わせてみると、カチカチと良い音がしましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出して小狐の手に持たせてやりました。小狐はお礼を言ってまた元来た道を帰り始めました。
お母さんは人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや。だって僕の手を見てもどうもしなかったもの。 と思いました。けれど小狐は一体人間なんてどんなものか見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると人間の声がしていました。小狐はその声はきっと人間のお母さんの声に違いないと思いました。すると今度は子供の声がしました。母ちゃん、こんな寒い夜は森の小狐は寒い寒いって泣いてるでしょうね。するとお母さんの声が、森の小狐もお母さんのお歌を聞いて洞穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さあ坊やも早くねんねしなさい。森の小狐と坊やとどっちが早くねんねするか、きっと坊やの方が早くねんねしますよ。それを聞くと小狐は急にお母さんが恋しくなってお母さん狐の待っている方へ飛んでいきました。お母さん狐は心配しながら坊やの狐の帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので、坊やが来ると温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。2匹の狐は森の方へ帰っていきました。月が出たので狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。
母ちゃん、人間ってちっとも怖くないや。
どうして？
もう間違えて本当のお手て出しちゃったの。でも帽子屋さん捕まえやしなかったもの。ちゃんと温かい手袋をくれたもの。
と言って手袋のはまった両手をパンパンやってみせました。
お母さん狐はまあと呆れましたが、本当に人間はいいものかしら、本当に人間はいいものかしらとつぶやきました。
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Tebukuro Kaini, Yoshida の朗読をお届けいたしました。
ありがとうございました。
なんか心が温まりますね。
そうですよね、教科書に載っている作品なので、まあ、小さいお子さんもよくご存知ですし、お母さんももちろんご存知ですよね。でこの作品ね、とっても不思議なことがいっぱいありまして、はい、疑問に思う人が多い作品なんですね。
例えば
、はい、まあ、お母さんが自分が怖い目をした町に、はい、かわいい坊やを一人で行かせるのはどうしてだろうっていうね、そういう疑問を持ってらっしゃる、これは方多いと思うんですよね。でその時に片方だけ人間の手にしますよね。まあ、坊や小さいので間違って、はい、狐さんの方の手を出しちゃいましたということがあったので、まあ、両方変えればそんなことがないのに、どうしてそんな片方だけするのかなとかね。で帽子屋さんが手袋を売ってくれたのは、まあ、お金を先見せてくださいって言ってから、はい、本物だったから売ってくれたということも、ちょっと興ざめじゃないのというような、そういう意見を持った方も多かったんですが、ワンさんはどうですかね。今こういう疑問が持つ方が多いということですが、
なるほどね、
はい、そんな風にはお感じにならなかったですか。はい、
全然
もう、全然まだ、はい、そういう方も多いか
もしれませんね。
だから、ただただその小狐ちゃんの好奇心をお母さん狐は満たしてあげたから、
はいはい、あらさすがですね、さすがカウンセラ
ーあとはそしてお母さん狐は小狐ちゃんを信頼できているんですよね、はい、
その通りですね
さすがです。それでまたその、帽子屋さん、
はい、
帽子屋さん分かってるじゃない、
はい、
キツネだなって、キツネ
さんですよね、
はい、だから葉っぱかもしれない。
そうですね、う
ん、で、はい、受け取ったものは、はい、正真正銘のね、
はい、
ちゃんとしたお金で、
そうです、白銅貨だ
と、ね、白銅貨で、ね、
はい、
だからその小狐ちゃん の、はい、の純粋な思いをちゃんと帽子屋さんはね、
そうです、うん、受け取ってくれた、
もちろんお母さんの思いもね、
そうです、
うん、だから手袋をね、
はい、
渡してあげた
ということですよね。
そう、
はい、その通りです、さすがです。で私もね、あの、はい、ご多分に漏れず、
はい、
なんで子供を一人でやらせるんだい
なるほど、
どういうことだいと思って、まあ、この手袋を買いにっていう作品は、あのこう正面切って大好きですとは言えない作品だなと思っていたんですね。
そうでしたか。
そうなんです。で、あの今回これを取り上げるにあたって、まあ、ちょうどねこの絵がこの季節にぴったりの
素
敵な絵なので、で、あのもう名作と呼ばれるものなので、ちょっと挑戦してみたいと思って読ませていただいたんです、
はい、
でもやっぱりこのお母さんが一人でやらす子供をやらすというのは腑に落ちなくて、でいろんなこの評価、はい、評論家が書いてらっしゃる文章を当たったら、なんと今和穂さんがおっしゃった通りのことを書いてあるのがありまして、あ、やっとそうか、その通りだなって思ったんですね。で、あのさっきはテーマは自分を信じると私が言ったんですが、この評論家さんが書いてらっしゃる言葉の中にこれがありまして、このお話の教訓は子供とその子供を育てた自分自身を信じましょうというのがテーマになっていますということなんですね、
うん、
なので、うん、まあ、あの自分が怖いけれども、うん、子供はもっと違う可能性を持ってるのではないか、
そうですよ、
やってのけるのではないか
期待してる
っていうことを、うん、お母さんが、うん、まあ、だから子供を信頼して、
うん、
あの子供を使いにやったのではないか、
冒険させる
ね、
うんうん、
でそれがこれ、あ、そうだったらそうか分かったぞと思ったんですね、
はい、
でそれをまずちょっと和音さんに聞いてみようと思って、私今あの作品を見てくださったばっかりの和音さんに聞いたら、はい、もうその通りだと言ってくださったので和音さんにはこれはこの評論は必要ないなと思いました
きっとね、お母さん狐は怖い、恐怖を持ってるでしょ、
はい、
だから恐怖を持ったまま行くのは逆に小狐ちゃんの足手まといになると思ってるので
、ね、はい、すごい、そこまでそれは書いてませんでした
けどね、うん、きっと
その通りですね。そうなんだからね、大人ってこう自分のある経験に基づいて考えてしまうけれども、
うんうんうん、
あの子供はそういう経験値がないので
真っ白な期待膨らましていくわけ
だから、そうなんですよ ね何があるんだろう、どんなことがあるんだろうと思いながら行く、うんうんうん、その方が結果としていいことになるかもしれないっていうのを母親は察知していたのではないかという、
そうなんですよね、
それも和穂さんは、
うんうん、いやいやいや、
ね、
だからお母さん、うん、どうぞ。
で子供、親ってねどうしてもこう先回りして子供が危ない目に遭っちゃいけないということで、はい、あのこれもやっちゃいけない、あれもやっちゃいけない、自分があの防御してしまうんですけども、うんうん、それが結果としていい結果になるとは限らない、
そうなんですよ、
っていうこともこの作品は問うているのではないかということで、ね、うんうんうん、はっとしましたね。
はっとしましたか。
はい、もうでもそれを全部和穂さんが言ってくださったので、
はい、
和穂さんならこの手袋を買いにが、うん、まあ、心から心温まる作品だなって思ってくださったということですよね、
うんうん、だから人間はみんな決して悪い人じゃないんだよということもお母さんは知ってるわけでしょ、はい、知れるわけでしょ、
そうですよね、うん、で最後この本当に人間っていいものかしらっていうのをあので終わっているというのは、はい、うん、あの子供によって自分の価値観を変えることができたのかもしれないというね、
うん、
の広がる可能性を、
そうですね、子供に教えられることはたくさんあるから、
はい、
その一つですね、
はい、わ、素晴らしいご意見いただいて大満足でございます
素敵なストーリーありがとうございました
。ありがとうございます。
今回の放送は吉田愛美さんに手袋を買いにお朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。
抱き合っていよう I'm flying
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー、恵美さんありがとうございました。
今回も和音さんに教えてもらうことばっかりです。
ございません
でね、教育評論家の方が書いてらっしゃる文章に、この作品についての評論なんですが、子供は少し大きくなると親のわからない世界で誰とどこで何をしているか全く知ることができ、できなくなります。でそこからその子を育てた自分と子供自身を信じるしかありません。で親が教えてきた生きるための知恵と知識と他人との関わり方、本人の生きるための本能を信じるしかないのです。親も心配で子供も不安で仕方がないけれど、子供は親からいずれ離れていかなければなりません。そして親自身も子供を信じて自立させなければいけません。子供はどんどん成長します。親は子供の成長に気持ちが追いつきません親が離れがたく感じても子供はどんどん成長して自立していきます。なんだか一生懸命守ってきた親がバカらしくなるくらいですでもそれが子供の成長ですと書いてらっしゃるんですけども、まさしくそうですよ ね、
そうですよ。
もう一人で大きくなったような顔をしてという、はいはい、
でももう親としては育っていったら、
ね、
何があったとしても乗り越えていける
そうです、
うん、ように育ってるよっていう、
ね、そこはおしゃれない。これをね、読まれて、親の愛情だなって思われたのは、ワンさん自身がそういう自立した子供を育てる子育てをしてらっしゃるんじゃないのかなって
思いました。いやいや、私は息子たちが小学生の頃に引きこもっても母親業はその時点でドロップアウトしてるから、彼らはもう自力で皆様の協力のもっと育ちました。
それがね、でも優れた子育てじゃないかなと思うんですよね
母親楽だしてよかったと思ってます今は。
もうでもね、私自分の母親が割と何でも私できないは自分でやりなさいっていう母親だったので、
だからできるようになりますよね。
そうなんです、ね、やらないでしょ、
そこですね
なので母親なかなか子育て上手ですだから何でもやっちゃいけないんですよね。
ああね、先回りしてね、
先回りしてやっちゃいけないし、自立を促すためには子供を信じる、
そうで考えさせて行動させるってことも大事でしょ、ね、
なのでこの子はできるんだわ。
そうですよ、
だからこのお母さんみたいにね、狐のお母さんみたいに、私はできないけどあなたやってきなさい
私は行きたくないけど
っていうのが優れた子育てだっていうことも教えてくれる作品だなっていうことを、今回初めて、
危ないからやめなさいじゃなくてね、
そうなんです、
それが本当素晴らしいと思えた。
そうですよね、一見放任しているようで、なんてことをするんだということであるけども、子供を信じてるからこそできた。そこお母さん偉い
信頼
信頼、そうです、信頼です。なので、ね、教訓を受けました。
ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
ポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りいたしました。次回もご一緒に言葉の宝箱をワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。